Hi everyone! 商法館館長総支配のショーン辻です。特別音声講座第2回をお届けします。前回は英語の壁を突破するためには語彙を増やしたり文法を勉強したり、あるいはリスニング力を上げるためにひたすら音声を聞くといった多くの英語学習者がやっていることは意味がないとお伝えしました。語彙や文法、そしてリスニング力というのは英語の壁を突破した人が結果的に身につけるものであって、そういった勉強をしていても英語の壁は突破できないわけですね。多くの人がこの順番を間違えています。では、どうすればその英語の壁を突破することができるんだろうか。それをお伝えする前に、前回の音声の終盤でもお伝えしましたが、もう一つ多くの人がやっている勉強法で英語の壁を突破するのに全く効果的でないものがあります。それが、ネイティブ英語講師とのプライベートレッスンなんです。ネイティブとのプライベートレッスン。これが一番効果があるように思われていますよね。どこの英会話スクールに行ってもプライベートレッスン、あるいはセミプライベートレッスンというのが主軸になっています。でもこれが一番意味がない。それはなぜでしょうか？その理由をお伝えする前にちょっと考えていただきたいのですが、その昔、駅前留学を売りにした大手英会話スクールが全国的に広まり、多くの人がネイティブとの英会話レッスンに通いました。その人たちは英語を話せるようになったんでしょうか？なってないですよね。もしネイティブとのプライベートレッスンで英語はペラペラになれるのなら、駅前は英語話者で溢れ返ってるはずです。しかし実際は日本でまともに英語を話せる人はほんの一握り。成果が出ないことはもう長年にわたって証明されているのに、未だにネイティブとのレッスンが重要視されている。それはそういったレッスンが効果的だと、皆さんが思わされている、ということにお気づきになりませんか？テレビコマーシャルや電車の広告など、そこら中でネイティブとのレッスンが有効であるように伝えられ、いわばイメージ操作されているのです。それに通っている当人も、外国人のネイティブスピーカーと英語で会話すると、なんとなく英語話者になったような気分になるんですね。講師はこちらが何を言っても拾ってくれるし、Good! Good job! と褒められると気分が良くなってくる。それで英語やってる感に浸って満足してしまうというわけです。言うなれば、日本の英会話業界というのは、教える側と教えられる側が一緒になって英語ごっこ、英会話ごっこをやってるだけということです。英会話スクールに行っても、いつまで経っても英語を話せるようにならない。だからこそこの業界はお金が回っているとも言えます。この音声をお聞きになっているあなたには、そんな英語業界の被害者にならないよう、英語の壁を突破するためには何をすべきか、ということをしっかりと理解していただきたい。そのように切に願っております。さて、ではなぜネイティブとのプライベートレッスンでは英語は身につかないのか。これにはいくつも理由があるのですが、これは一番大きな理由をお伝えしますと、それは彼らが日本語を知らない、日本文化を知らない、そういうことです。いや、レッスンは英語のみで進められるから、講師は日本語を話さなくても大丈夫、と思われたでしょうか。実はそれは全くの間違いなんです。英語はネイティブに教わるのが一番良い。あまり知られていませんが、その考えを広めた元祖はイギリスです。イギリスは英語を産業として世界に輸出するために、国を挙げて1934年から英語はネイティブに教わるのが一番良いという考え方をプロパガンダしてきました。実際ヨーロッパの人たちは複数言語ができる人が多いので、昔から新しい言語を覚える場合、自分の言葉と学ぶ言語の両方を知っている人に習うことが多かったんですが、イギリスの国策の影響で、今は全世界の学習者、および教育家が外国語はネイティブに習うのが一番良いという考えに陥っています。すなわち平成、令和の現在、日本人に英語を指導する立場にあるネイティブ講師たちは日本語を知らないわけです。知る必要すら感じていないわけです。もっと正確に言えば、日本語ネイティブのものの考え方を知らないということです。これは英語の壁正面突破セミナーで詳しくお伝えしていますが、実は英語ネイティブと日本語ネイティブで何かを考えるときの考え方って全然違いますからね。人にとって言葉は道具です。考えたりコミュニケーションを行うための道具です。そして英語と日本語では 言語の構造やルールがまるで違いますから、英語ネイティブと日本語ネイティブでは物事の考え方、思考回路も違ってくるというわけなんです。例えば、茶色い犬と英語で言いたいときは、Orange Dog と言います。英語で言うオレンジ色とは、赤と茶色の中間色。そして、Brown は焦げ茶色のことなので、いわゆる日本の茶色い柴犬の多くは、英語で言うとオレンジ色になるわけです。自分の周りの世界の見え方も大きく変わってくるわけです。そして、欧米と日本では文化も全然違います。我々が何かを考えるときに、実は皆が思っているよりもはるかに強く、我々はこの文化の影響を受けているわけです。外国を学ぶときのハードルもここにあります。英語と日本語が完璧に対応していて、単にスペルと発音が違うだけだったら、英語を学ぶのに苦労しません。でも、英語と日本語では言語の構造も違いますし、背景にある文化も違います。先ほど、言葉は道具だと申し上げましたが、言葉は人にとって不完全な道具です。言葉があれば全部理解できるというのは人間のおごりです。人のメンタリティや文化は言葉を超えた大きな枠組みです。だから難しいんです。そして、ほとんどのネイティブの英語教師は、日本語の構造やさらに大きな枠組みである文化背景を知りませんから、日本人が英語の何を分かっていないかが分からないんです。もう一度申し上げますね。英語ネイティブは、日本人が英語の何を分かっていないかが分からない。つまり、英語の壁の何たるかが分かっていないということです。中には日本語を話せる英語ネイティブの教師もいるでしょう。でも、日本語を話せるだけではダメなんです。日本語の言語構造や日本人の文化的特性を深いレベルで理解していないと、日本人にとっての英語の壁というのは理解できませんから、そうなると日本人に英語の壁を突破させることは不可能なわけです。つまり、日本語と英語の差というものを深いレベルで理解した人間でしか、大人の日本人が英語をマスターするための方法というのは作れません。しかし、ほとんどの英会話スクールで行われているレッスンというものは、ただ英語が母国語だというだけで、英語を日本人に教えるための技術やノウハウなどは、全く何も持たない外国人が、単純にテキストに沿って日本人と英語を話しているだけです。これは逆に日本人が外国人に日本語を教えることを考えてみればわかりやすいでしょう。あなたは何不自由なく、たちつてとと発音できますよね。でも、このたちつてとをどうやって発声しているのかを説明できる人はいるでしょうか。せいぜい口と舌の形を強調してみせるぐらいが関の山ではないでしょうか。聞いたままやってみなさいという指導も世の中にはありますが、聞いたままできないからみな困ってるんじゃないでしょうか。本当、世の中の英語教師たちは何という怠慢なんでしょう。これは発音だけではありません。言葉の使い方だってそうですよ。例えば、私はとか私がとかいう時のはやがという助詞ってありますよね。この助詞の使い方一つとっても、きちんとその使い分けをロジックを使って、生徒がいろんな場面で再現できるように説明できる日本人は少ないのが現実です。これと同じで、英語は母国語だというだけでは、外国人に英語を教えることはできませんし、ましてや、日本人の大人に英語をマスターさせるためには、英語と日本語、両方の言語と文化に精通した人間しかそれは無理ということなんです。最近はちょっと周りよりも英語ができるだけで、バイリンガルを名乗る日本人が増えていますが、彼らのほとんどは私から見ればバイリンガルのレベルには程遠いです。少し言語としての英語ができるだけで、文化やメンタリティの違いが分かってない人が非常に多くいます。我が小保館にもネイティブの外国人講師はいます。でも、彼らの役割は、英語の壁を突破した日本人が、そこから英語を話す実践練習を積んでいくために、その相手役をするということであって、英語の壁を越えさせることではありません。英語の壁の突破は、私が講師を務める小保館集中稽古という場で一気にやってしまいます。ここには小保館のネイティブ外国人講師たちの出番はないんです。繰り返しますが、まだ英語の壁を突破できていない日本人が、ネイティブとのレッスンをいくら取ったところで、いつまで経っても英語を話すことはできません。ここをしっかり理解しておかないと、あなたはあなたのお金と時間をドブに捨ててしまうことになります。 では、その英語の壁というものをどうすれば突破することができるんだろうか。それを伝えする前に、そもそも英語の壁とは何ぞやというお話をしてまいりましょう。この英語の壁というのは、ごくごく簡単に言うと、不自然な英語の世界と自然な英語の世界、その二つの世界を隔てるものということになります。なんだそんなことか、と思われたかもしれませんが、この不自然な英語と自然な英語の間にある壁を越えないと、どれだけ学習しても、英語が聞き取れない恐怖や通じない恐怖、眼差しの恐怖を解消することができません。あなたは、今まであなたがやってきた学習法を続けたら、本当に英語がペラペラになれると思いますか？そうです。今、日本で多くの英語学習者が実践している既存の学習法というのは、やればやるほど、この不自然な英語をどんどん強化することになってしまうんです。その結果どうなるんでしょうか？本人はいろんな単語と正しい文法を使って英語らしい発音で英語を話したつもりが、相手には全く伝わっていない。そういう現実が待っています。そして伝わらないばかりか、相手にとって非常に違和感のある、時に不快で聞くに耐えないエセ英語を浴びせつけることになってしまうんです。この英語の壁について、そして自然な英語と不自然な英語の違いについては、英語の壁正面突破セミナーでじっくりご説明しますが、なぜ日本人はそんな不自然で違和感のある英語を話してしまうことになるのかと言いますと、それは日本の英語教育業界。これは学校教育もそうですし、民間の英会話スクールもそうです。市販の教材もそうです。この業界で誰一人肝心なことを教えていないからです。では、あなたが英語の壁を突破するために身につけなければならない、その肝心なこととは何かと言いますと、それは英語の型というものです。型というのは、武道や武術の世界でも型稽古といって重視されているあの型のことです。武道や武術、あるいは芸の道でもそうですが、まずは型を身につけなければ始まらない。英語の世界もそれと同じで、英語を話すためにはその基本中の基本である型というものを抑えないと話にならないわけです。この英語の型というのは、構文のパターンを覚えるといったことではありません。もっと根本的、根源的で、英語を話すための土台となるものです。この英語の型を商法館では5つの型に分類して体系化しています。その5つの型とは、身体の型、思考の型、聴覚の型、リズムの型、そして空間の型、この5つです。この身体、思考、聴覚、リズム、空間、この5つについてしっかり基本の型を身につければ、大人になってからでも英語の壁を突破して言いたいことがしっかり伝わる真の英語力を身につけることが十分に可能なんです。これは逆に言うと、この5つの型を身につけていなければ、どんな勉強法を実践したところで英語は一生身につかないということになります。どれだけ単語を覚えようが、どれだけ音読を繰り返そうが、どれだけネイティブとのレッスンを取ろうが、すべて全く無駄になります。どれだけ多くの日本人が、英語で自分の良さを相手に分かってもらえず苦労していることでしょうか。どれだけ多くの日本人が、英語が聞き取れないだけで相手に軽く見られていることでしょうか。この音声を聞いてくださっているあなたには、ぜひこの5つの型を真っ先に身につけていただいて、英語話者になってもらいたい。英語がペラペラになっていただきたい。心からそう思っています。では今回も長くなりましたので、この5つの型については、次回の音声で説明することにします。この5つの型とは一体どのようなもので、どうすればそれを身につけることができるのか、それをしっかりお伝えしていきますので、次回もお聞き逃しなく。それではまた次回の音声講座でお会いしましょう。